ハモリをやらせていただいて、
ね、今なかなかうまいことハモった
ということで今日のゲストはお名前は、
有田実と申します。よろしくお願いします。
よろしくお
願いします。有田さんは今何歳になるんですか？
67歳。
67歳。
40年前、昭和15年
です。15年。
昭和15年、1940年生まれですね。
ちょうど戦争が始まる1年前ですね。
そうです。
ああ、そっかそっか、はい。生まれた場所はどちらですか？
高知県です。
高知県、
宿毛市。
宿毛市、はい。どの辺になるんですか？
もう足摺岬のふもとになります。
ああ、じゃあもう海側の方ですね。
高知県の一番西の端っこの市です。
あ、じゃあ美味しいカツオはいっぱい食べて育った。あ、
そうです。カツオの本場です
から。本場で。はい、じゃあお父さんはそういう漁業とかに携わってたんですか？
いやいや、うちはもともと百姓でね、本当の水飲み百姓っていう
お米とかいろいろ作ってあったんですか？
山林はちょっとあったけど、はい、ただ合わせても一丁もなかったよね。あ、本当の水飲み百姓ですね。
で戦争とかはどうだったんですか？高知県の方は、まあ、覚えてはいないかもしれない、ま
あ僕が記憶にあるのはね、うちの親父が出征した時と、はい、帰ってきた時はまだ小さかったけど覚えてますね、
はい、ああそうなんだ。有田さんは何人兄弟の何番目でしたっけ？
6人兄弟で、僕は3番目です。
3番目、順番に言うと男、
兄が上に2人おりましてね、
男の3番目、
それと僕の弟で、うん、4人男ですよ。
あ、4人男です。
もう末の方に女の子が2人妹ができました。
あ、そうですか。
で有田さんがブラジルに来たのは何歳の時でしたっけ？
20歳で来ました。
20歳で、
っていうことは他の人は皆さん日本？
そうです。それまで日本にいたんですけどね、僕がこっちに来てから、7年目に、まあ、ちょっとした土地を求めたんで、まあ、その前に土地を買って入っていったんですよね、7年目に両親と弟と妹2人をこっちに呼び寄せたんです。
呼び寄せで、
じゃあお父さんたちは来たわけじゃなくて、有田さんが初めに
最初に
先発隊で来たわけですね、
先発隊で。それはどうして来ようと思ったんですか？
まあ僕の計画だとね、最初にその頃ハベイ農業労務者っていうのはあったんですよ、アメリカに行くね、まあカマラーダですよ、農場で働くね、
労働者というか、
まあ、それで行ったら、まあ、ちょっと金つかんで、まあ、帰った人がいたんですよ、その頃日本でね、
高知に、
100万円ぐらい残して
当時で
ね、帰ってこれてたんですよね。だから僕はそれで3年ぐらいアメリカで働いて、その金を持ってブラジルに行こうよと、そういうことを計画したわけです。
なるほどね。
あ、でもブラジルに来たいなとは思ってたわけなんですか？
ブラジルのことなんか全然考えてなかった。いや考えてはいたんですけどね、もう最初にアメリカに行って、その後ブラジルに来ようと考えてたわけですよ。
なるほど。
つまり日本でずっと何かをしようと思わなかった？
いやいや、最初から海外に出ようと思ってたからね。県庁に行ったらね、県庁じゃない、市役所に行ったんですよ、
はいはい、
そしたらお前アメリカに行きたいんなら、こういうのもあるよって、その
制度、
産業開発青年隊の募集広告を見せられたんですよね。だから最終的にブラジルに行きたいんだったら、ブラジルに最初に行ったら
もう直接行けると、
いきなり行ったらいいじゃないかっていうことで勧められてね、でブラジル行ったらカマラダなんか使えるんだからってね、
労働者ですね、
自分がやるじゃないか、
資本なくったって、自分がパトロンになってできるよっていうようなことを言われて、その気になっちゃったんですよね。
その時
が何歳？
19歳ぐらい。
19歳です。
でもお兄さんとかは、じゃあお父さんとかお兄さんは家の農業をやってたの？
いえ、みんな兄は、上の兄は自衛隊にいましてね。
じゃあ長男の方は自衛隊さん？で次男の方は？
次男はその町で働いてたんですよ。
なるほど。
お菓子屋の職人になるって、みんながやっててね。
じゃあそういうふうにちょっと外に出ようっていう決起盛んなのは、
向こう親父の手伝いしてブラブラしてたんだけど、そんなことしててもしょうがないんでね、も
う
出ようとブラジルに行こうと思って決心して市役所行ったわけですよ。
お父さんとかは反対しなかった？
反対しましたよ。漏れて
反対したの？なんでそんなブラジルなんか行くことないって、でも7年後に呼んだわけでしょ。
呼びました。
それはお父さんたちも納得してきたのかな。
行きましたよ。
それはもう有田さんが結構大きな土地をこっちに、
まあ、大きくもないけど日本の面積で言えば、まあ、8億ぐらいになりますかね。3歩ける半ありますから、ありましたからね。
でそれ信じてくれた、はい、お前そんなに土地持ってるん
だ。そういえばかっこいいけども、もうマットばかりの土地ですよね。
どの辺に買ったんですか最初は。
まあこの距離で言えばカステロブランコのね、70キロぐらいのところなんですよ。
サンパウロの近郊よね。
でもその当時はカステロブランコのあの国道もなくって、あの伊豆周りで行かなきゃいけなかったところで、140キロあったんです。
何作ったんですか？
そのカステロブランコは僕が入植してから後で 3年ぐらい後でできたもんでね。
その土地で何作られたんですか？
まあ、いろいろ作りましたけどね、まあ、主に野菜ですよね。
あれでも有田さん、あの南米開発産業青年隊っていうのはあれやっぱり、まあ戦後のなんていうんですかね、やっぱり次男三男対策もあったんでしたっけ。
そうなんですよ、
どういうあれはもともと何省が作ったんでしたっけ。
今で言う、あの国土交通省っていうんですかね、
建設省ですね、はい、
の建設省に、まあ、産業開発青年隊っていうのね、はい、2つあったんですよ、2つの流れがね、農林開発青年隊っていうのと、建設省がやってる建設産業系開発青年隊っていうのがあってね、まあ、そのブラジルに来るは、直接のあれは建設省がやったんですけどね、まあ、建設省がその日本の地方建設局っていうのがあるんですよ、日本を8ブロックに分けましてね、例えば四国とか中国とか近畿とか関東とかね、そういうブロックがあるわけですよ、関東中央帯とかね、そういうのがそのブロックの中にできたんですよ。
で一応研修で何かやってくるんですか、日本で。
僕はその四国建設四国 の、
ブロックで
ブロックのね、四国地方建設局の中にあるその四国中央隊っていうのができて、その一期生で僕は入った
んです。一期生なんですか、
はい、四国の方はですね、
じゃあなんかトラクターとかそういうのをさ練習したりとかしてくるの。
いろいろそういうの建設機械ですね、主にね、建設機械測量ね、そういう技術を持って、ブラジルに来るということで、その、まあ、働きながらですけどね、もう仕事の中にその、トラトルの解体とかね、組み立てとかね、そういうのをやらせてもらいながら、そのオペレーターを養成したんですよね。で同時に日本で、その建設局の中でね、その設備を全部利用して、そういう訓練を受けたわけですよ。
同期は何人ぐらいいたんですか？
同期はね、もう試験受けに行ったのは50人ぐらいいましたけどね、12人しか通らなかったんです。
結構じゃあ厳しく受かった人もい
た、そういうことですかね。
すごいな。
実際入ったのは10人です。
でその人たちがじゃあ1年ぐらいその日本でお勉強実務をして、それからブラジルに永住権を持って移民されることになる。
初めあのパラナの方でしたっけ、なんか研修所それこそ入るんですよね。
そのブラジルに導入するにあたってね、パラナに訓練所を作ったわけです、ここの、コロニアの古い人でね、皆さんご存知かもしれないけど、和田修一郎さん。
ああ、和田修一郎さん、はい、有名な方ですけど、
あの人が100歩ける土地を寄付してくれたわけですよね、訓練所用地として。長澤さんがブラジルに来て、それこそ日報新聞の中林さんです。
中林さん、はい、
あの人たち、阿弥陀殿ができて、いろいろ運動してるうちにね、じゃああの土地を寄付するって、
全移民でこう大成功した人がその土地を寄付して、そこであ
の当時 あの和田さんはそこに600アレケルを持ってたんですよ、はい、そのうち100アレケルを青年隊に寄付してくれたわけです。
その人は何で和田さんは儲けた人なんですか？
まあ、あの人はね、まあ、戦前の人だからアルコドンなんかもいろいろやっただろうけども、主にカフェで儲けたんですよ、ね、あの当時北パラナはもうそれこそコーヒー一色だったからね。
でそこに青年隊の若き人たちが、まあ、船でどんぶらこと来て、有田さんは何期目になるんですか？
僕は6期生で入りました。
6期生で、
はい、
でブラジル四国では1期生だったけれども、その前にいろんな地方ブロックにある人たちが6年前か、1年に1期、
いえいえ、もう1年に2回来た時もありますからね。
あ、そうかそうか。
6期ってもうその期間は、まあ、訓練所ができてからは3年ぐらいしか経ってませんでした。
確か去年が50周年でしたっけ、
南米海外全体の50周年、全部でその制度で来た人は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
全体でね、ブラジルに渡ってきたのが326人です。
326人、はい、そのうちの一人なわけですね。でじゃあ割と初期の方かな、あの開発青年隊の制度そのものは何期ぐらいまで続いたんですか？
あの訓練所に入ったのは10期までです。
で
64年に訓練所が閉鎖されることになりましてね、
1964年に、
ええ、うん、で、ね、
ええ、
訓練所には入れなくなったんです。でもその後も続けて移民が来ましてね、だいたい11期まで来てます。
11期まで、
はい、
でもじゃあ大体1965年、40年ぐらい前にまず一応326人が終わっちゃった。
そうなんです。
訓練所では、まあ、日本でも一応、ね、訓練はしてきたんだろうけど、ブラジルの訓練所には何年ぐらいいるんですか？まあ、
1年が義務の年なんですよね。義務の年
で。だけど、
その、ただカマラドですよ、働くんですよ。だからブラジルに、習慣にブラジルの
あれに
聞こうとか、ね、言葉になれるということであって、訓練とかその教育とかそういうことは何にもないん
で、なんか結構聞きますと
野郎どもが集まって、
荒くれが集まって、なんかそれこそ決闘したという、
そうそうそう、なんか聞いた話で鉄砲で決闘してみたり、
まあ、いろんな事件もありましたけどね。
どんな事件がありました？思い出深いのは。
まあね、僕は印象に残ってるのはね、マリノカマラダと、ブラジル人ですよね、喧嘩したりね、そういうことありましてね、
そこの訓練所は日本人だけじゃなくてブラジル人の労働者も入ってるわけ、
入ってましたよね。と周りにその山切りしたりする労働者がいっぱいおりましたから、ね、
そうすると向こうがいや日本人とか言って、なんでお前がみたいな感じで喧嘩になる
の。あの訓練所ってマットの中にただ開いたあれでね、
もう原始林の中で、
原始林だけです。
で、あの何もないわけですか。
ドラム缶を据えてね、風呂に使って、それこそ露天風呂なんですよね。僕が入った時ドラム缶を4本据えてましたけどね、まだ明るいうちからそこが真っ裸で入るわけです
よね。やっぱり野郎ばっかりなわけですか。
野郎ばっかりだからこっちはね。
何人ぐらい野郎はいたんですか。
僕がいた時に60人ぐらい
人はいた、
にいましたけどね。
飯食べるだけでも大変ですね。
周りのブラジル人はほら裸を見せるっていうのは、それはブラジルでは嫌うでしょう。
なるほどね。
呆れて見てましたけどね。こっちはもう、
へ
っちゃらですよね。まだ日のあるうちからそのプールに飛び込んでね。プールだって、あの、ほら、小川をせき止めただけのプールなんですよね。その脇にドラム缶置いてあって、そのドラム缶風呂に入ってまた水に飛び込むわけです。
なるほど。暑いから。
女気はゼロ？
女気はないですよ、
ね。おったら怖いやろな、それが。
でみんなご飯とかはじゃあ誰が用意するの？自分たちで作るの？
いや、あの、ブラジル人の。
う
ん、
ああ、やっ
ぱりコジネルがおりましてね、
まあ、料理人がおって、
そういうことブラジル食ばっかりだけどね、
もうお米と
フェジョン、
フェジョンマネと、
まあ、フェジョンとアホイチと、
あ、ね、
まあ、あとはカルネセッカですね、
干し肉、
干し肉のね、そういうのと、もうあのかぼちゃね、
あ、かぼちゃ、
そういうのばっかり食わされても、
例えば自分たちで野菜とかそういうのを植えたりとか、
後では作りました、
はい、あ、なるほど。
僕ら入ってから野菜を作るようになって、少しは野菜も食べられたけど、でもやっぱりそういうの野菜類は欠乏しますよね。
あ、そうですね。
毎日同じような食事だったら嫌なるでしょうね。
それこそかぼちゃばっかり食わされて黄色、うん、黄色くなってね。横断になったやつもおりましたよ。
あ、
そうですか。はい、うん。だって。マカホンでもその、あれでしょ、アボブラ混ぜたようなマカホンばっかり毎日食わかとか関連性かけるのに同じもんばっかりの、ね、栄養が偏っちゃう
で、
おまけにこれ慣れないもんだからね、こっちに、うんうん、水田開いてましたからね、はい、水田開くのに、
はい、まあ、
みんな僕たち行って働くわけです。
あ、
で、喉が渇くでしょ、
うん、
そしたら水田のような湿地帯の水でも飲むわけです。水がなくなった、それで下痢を起こしたり、ね、
なるよね、下手した咳とかね、まあ、肝臓をやられますよね。
あれはなかったけど、やっぱり下痢して1ヶ月ぐらい入院したやつもおりましたよ。
ただやっぱりそういうね、間というか原始林の中ですから、虫とか蚊とかもすごいんじゃないですか。
あ、その僕たちは B20 って名前つけてましたけどね。
何それ？
あの蚊のものすごい化け物みたいな大きいのがいる。
そんなに出るんですか？何センチぐらいの？
もう体長が3センチぐらいの。
そんな描いてるんですか？
ボーンってもう音さして飛んでくるんですよ。で、あれのデニムのシャツ、はい、グロスのやつ着てるでしょ、
はいはい、
薄いのではかえって暑いんですよ、
はいはい、
だからあのグロスのシャツ
着てるは暑
いシャツ、はい、暑いやつ、
なるほど、
その上から刺すんですよ。
あ、それでも
痒いでしょ、痒いんじゃなくて痛いでしょ、
痛い、ブヨみたいな、
蚊
が、それなんてい うあれなんですか、
アブみたいな感じでしょうね。
ミニなんていうんですか、なんて言われてたんですか。
あの僕たちが勝手に名前つけてね、
うん、
そのブーンってすぐ落として飛んでくるからね、
うん、
B29 が来てくれてて、
あ、 B29 なるほど、戦闘機、確かにね、
ひどかったですよ。そうなんです
。でそれ食われたら、まあ、別にデング熱みたいなそういうのにはならない、
そういう、あの
感染病じゃないけど、
病気とかね、マラリアとかそういう蚊じゃなかった
で、ね、でも痛いんでしょうね。
痛いんですよ、しばらく腫れるぐらい
痛い。それは
B29 では、あの有田さんが可愛がってた犬が殺されちゃったのもそこ。
あ、そうなんですよ、文明書の中でね、いたずらして友達がね、それを食べちゃったんですよ。
それは普通の野犬みたいな犬だったんですか。
もう
子犬みたいな、
野良犬なん
で、ね、ね、
僕は可愛がって飼ってたのをね、勝手に殺して食べちゃった。
それなんか鉄砲で撃たれてましたね。
そうなんです、
恐ろしいな。みんな飢えてたっていうのも
で、人玉ならぬ犬玉を見たんですよ。
まあ、なんか生肉に飢えてたわけですよね。
そうい う、
あ
の、
豚なんかも飼ってましたけどね、
うん、
豚は繁殖させなきゃいけないっていうことで、
うん、
60人もおる隊員がそこにおるのにね、
うん、
豚は1ヶ月に1頭ぐらいしか、
う
ん、通さなかったんですよね、
はいはいはい、
そういうんで、牛肉は肉屋があるわけじゃないしね、飼えないわけですよ。
確
かに、だから毎日干し肉ばかり食わされて、あきあきしてるわけですよね。
生の肉食べたい
から。魚とかは釣れなかったの？
魚もちょっと川からね、ちょっと距離がありましたんでね、そうあの簡単に釣りに行けなかったですね。
まあ男同士の不純人だもんね。日本人同士の喧嘩とかはなかったの？
まあ、ありましたよ、もちろん。
まあ、しょっちゅうあるんでしょうね。
まあ、ピンが飲んでね、
うん、
ああ、もう
結構盛んで、
酒飲んで、
みんな20代ぐらいのそれこそ若者
と、そうですね、20から、まあ、年のいったやつで30ぐらいのね、年齢だから、
みんなと好きなんで、
有田さん、どつき合いとかせんかったんですか。どつき合いとかなるんか
な。やりましたよ、
やっぱり
やったの。強かった。
いやいや、
やっぱ気に食わんやつがおったりとか。
やられる方ですよ。
優しい感じだもんね、でもすごいですよね。でそこにじゃあ1年間はみんないて、そして1年経ったらみんな出て
る。僕はあの、四国のタイでね、あの四国出身者で四国組って言われてたけどね、
はい、
もう一つのグループを作りましてね、その訓練所に残ったんですよ。
あ、そうですか。
というのはその、 その訓練所の中でコーヒー園を作ろうという話になってね、うん、その請負いをやったわけですよ。
そういうこともできたわけだ。
それはどういうことかというとね、はい、コーヒーのフォルマって言いましてね、はい、この4年生と6年生のあれがあったんですよ、うん、
なるほど。
その4年のやつはね、はい、パトロンが木をうん、マットを開いてくれて、はい、ただコーヒーの管理をするだけなんですよ、植え付けてね、うん、4年間育てると、うんね、それだけなんだけど、うん、6年契約っていうのはね、うん、6年間のコーヒーは3年目からなり始まりますからね、
う
ん、そしたら3年、4年、5年とコーヒーも十分のものになるわ
け、うん、なるほどね。
でその代わり、うんうん、その山切りから全部自分たちでやらなきゃいけない。
それも大変ですね。
どっち選んだんですか？
僕たちはその6年契約を選んで、うん、自分でマット開いてたわけですよ。
その四国組って何人ぐらいいたんです
か？4人ですよ。
4人で、大変ですね。4
人で8アルケル開いて、1万6000本のアルケールに2000本入りますから、1万6000本のコーヒーを植えたわけです。
アルケール言ったら何もやな、2.5 やから何もや、
わかんない。でもそうしたらね、初めの3年間コーヒーがならない間はどうやって生活が成り立ったんですか？
そのコーヒーがまだ小さいうちはね、うん、その間に観察できるわけですよね。いろんなものを、
野菜とか
味料とか米とかね、アルゴドンとか植えていいわけです。それの収穫は自分のものになる
わけです。なるほど。
じゃあ土地をもうタダで借りてるようなもんだから、そこにいろんなものを植えて、
いろんなものを植えてそれで食べていくわけですよね。
で近くに売る場所も あることはあったのかな？
ありましたよ。
流通ルートみたいな。
綿でも米でもね、も
うできたら、
そう組合みたいなもんですか？
まあ農卓協がやってましたからね。
そうか、農卓協がそうですね。ね、受け入れ農卓協がね、ここの食協同組合中央会ね。
もう僕たちは勝手に紙に雇ってね、マリンガまで、マリンガが大きな町なんですけど、300キロぐらい離れています
ね。なるほどね。
そこまで持って行って売ったこともありましたけどね。
持っていくのも命がけじゃないですか。
でも周りにね、日本人の
集落があって、
呼び捨た移民がね、農卓協が呼び捨た移民がいたわけですよね。
農卓協
民ね、あれを一緒にまとめてね、紙に読んでいつもあることなんか出荷してましたよ、
綿とかです
ね。
結構そこで6年間生活して、
いや僕たちは3年目に辞めました。
なんで
というのはね、もう63年に大地震があったんですよ。
なるほどね。
あの当時はね、まあちょっと、あの地方は霜は降らないっていう話だったんですよ、だからコーヒーを始めたんだけど、霜が63年は特に冷えまして、あの年は北原の全体は霜で大霜でやられたんですよ。で僕たちが作ったコーヒーももう50センチぐらい伸びてましたけどね、綺麗になってたけど、その根っこまで枯れちゃったその時の霜、
全滅ですか？
全滅です。だからもうこれじゃダメだよって、みんなやる気なくしちゃって、やめてそれぞれ町に出てきたわけでしょ。
でも町に出ていくそれぞれって言っても、まるっきりのゼロでしょ？少しは手持ちのお金あったんですか？
その年の収穫がね、割合に
綿とか
綿なんかの値段が良かったもので、少しは金持って出られたわけですよね。当座の
生活で、どこ行ったのそれで？
それで、サンパウロの様子を見ようと思って、僕は一人で出てきて、で3ヶ月ぐらいブラブラ、文字とかスザノとかあちこちね、見て歩いたわけですよ。
な
るほ
ど。それはなんかつてがあったんですか？やっぱ四国の人を頼って、
いやいや何もつてない、勝手にただバガブンドですよ。
ペンションかなんかそういう宿に泊まって、
まあでもね、文字スザノって言ったらもう農業地帯ですからね、やっぱり
視察旅行3ヶ月ぐらいブラブラしました。そのうちに今の僕が入ったマイリンキですね、
マイリンキ、
そこに友達が3人いましたからね、そうです、同期生ね、で訪ねて行ったわけです。そしたら土地があるけど、お前入らんかって言われてね、で聞いてみたら、不在地主でほら、 もうその土地に入植してないで土地だけ持ってる人がいたわけですよ
ね。なるほどね。
そういう人の譲ってもらったらいいよっつって、うん、で組合に話したらちょうど文字の人でね、うん、インドラマの人で、うん、池森さんっていう人がね、
あ
譲ってもいいよって言ってくれたんですよ。
なるほど。
その土地をそのまま僕は譲ってもらう形で、うん、エントラダだけ払ってね組合に、うん、もう入金だけして、はいはい、入っちゃったんです。
あ、じゃあ全額払うんじゃなくて、
払うんじゃなくて頭金だけ入れて、あと生活の面倒はみんな組合が見てくれましたからね。
あ、
そこで何作ったんですか。
もう最初は僕はマッシュルームやる予定でね、
あ
4年間苦労したんですよ、マッシュルームで。
あ、なんですぐなんなかったの。
まあほら素人でしょ、うん、だから技術的にもあれなんですよね。
初めての、
初めてのあれだからね、うん、まあ、小屋作ってマッシュルーム、金をここのインスティトゥートビオロジコっていうんだけどね、サンファルのね、そこから元の金を資金をもらっていって、金を増やして、で金賞に植えるわけですよね。ところが僕が失敗したのはね、
うん、
金賞を作るための堆肥をね、堆肥の原料を、うん、カッピンゴルドラっていうのは漢方にある草ですよね、
はいはい、
それを使ってやったわけですよ、うん、
はい、
それでできるって言われてたんだけど、うん、やっぱり雑菌が出ました。
あ、
雑菌、あれ硬い草なんですよね、カッピンでね、ゴルドラって、竹みたいな節があるんですよ、その節が堆肥にした時に完全な殺菌できないんです。その節から雑菌が出る。
あ、
それからそれが管理してからね、稲わらに材料を変えたんですよ。稲わら近くから買ってきてね、で稲わらで堆肥を作ったの。
それはうまくいった。
で競馬場の馬飼ってるところがカンピーナスにあるんですよね、
はい、
そこまで行って馬糞を分けてもらって、
はい、
馬糞と、はい、その稲わらを混ぜて、はい、やったらできましたよね。
その時はもう日本からお父さんとかお母さん、
まだその年に呼んだんですけどね、うん、4年目にやっとその技術的には成功して、うん、キノコができるようになったんですよね、
うん、
呼んだんだけど、うん、その年にジュースとキノコの値段が下がっちゃった。それまで1キロ4ドルぐらいしてたのが1ドルまで下がっちゃった、
4分の1ですか、
4分の1になっちゃった。スダムとかね、文字あたりの人がジャンジャン作り始め
た、大量生産というか、
大量生産、ま
あ、生産過剰になったんですよね、
特にほら、裸駅って言うんだけど、
うんうん、
品物ない時だったら高く売れるわけ、
うん、なるほど。
ところが僕たちはその自然条件を自然の温度を利用してやるから、冬場しかできないんです。
なるほどね。
そしたら時期的に集中するわけ、下がっちゃうんですよ。それでもうしょうがないから缶詰にしたりね、
うん、
苦労してカンピーナスの市場に出したりね、うん、カンピーナスにアメリカ人がたくさんいますからね、キノコがよく売れるんです。
あ、そうですか。
あそこに記者でも、
うん、
その当時
ありますね、記者、
イツアナ線っていう記者がありましたからね、ちょうどその植民地の中を通ってるんですよ、
うん、
その駅から記者で送ってカンピーナス出したことありますけどね。
じゃあ親御さん呼んだって言っても、その船代、交通費、船代は有田さんが出したんですか。
いやいや、それはみんな、あの当時はまだ日本政府の、
移民として
融資がありましたからね、
はいはいはい、
で後でもうそれは貸し付けなんだけど、後では払わなくていいっていうことになって、僕たちは一銭も払ってないけど。
でお父さんとお母さんが何歳の時ですか。そしたらもう、
僕ははっきり覚えてないけど、親父がまだ50、60になってなかったんでしょうね。
あれだね、20少しでしたら、
妹さん2人と弟さん、一番若い妹さんはいくつ、何歳ぐらいだったのか。
そうですね、まだ20歳にはなってなかったでしょうね。高校住んですぐだったから19歳ぐらい
できたわけだ、
ええ、
で家族全員一緒に住ん ってたんですか？
しばらくは一緒にいましたけどね、
うん、
まあ、それぞれみんな就職して、弟はメカニックだからね、
はい、メカニックは、
メカニック
技術者ですね、
日本でもそういうこと
で、弟とはもともと技術技術者の枠で来ましたから、
ね、あ、そうですか、
予備生で来た、家族は来たけども、弟は技術移民です。
あ、工業移住者みたいになる
んですか？そうなんです。
あ、そうです
か、で、妹さんたち2人はお父さんと一緒に農業移民みたいな
形で、厚生家族をやるんです
か？そうなんです。
皆さん、いや、一緒に弟さん以外は農業やったんですか？
いやいや、それぞれみんな就職させました、町にね。生の妹は日本で看護婦の学校出てたからね、遠距離でそれこそこと遠距離で使ってもらってね、
看護婦さんになられて、
姉の方はシネスのね、シナ人の新聞があるんです
よ、
ね、それのタイプでテキストとして入って、
すごいですね、まあ、漢字ブラジルでもねまた言葉違うです、ね、
今も皆さんブラジルにいらっしゃるんですか？
漢字だからね、思いますよ、漢字だから漢字のタイプを打てるわけ、
なるほどね、なんかもし日本の新聞じゃなくて中国人の新聞に、
そう、新聞作ってました、
へえ、みんなもうじゃあ
もう結婚してね、もう子供みんな大きいけど、
で今皆さんブラジルにまだ
いますよ、
おられるわけですね、
まあ、親父とおふくろはもう亡くなっちゃったけどね。
あ、そうですよね。で、有田さんはじゃあ、そこで農業を自分だけはしてたって感じなんですか？
毎臨機ですね。
毎臨機で。
僕も農業やったのは71年までです。
最後は何作ったんですか？
まあ、最後はね、トマトなんかも作りました。
トマト。トマト、あの頃結構値段良かったいう話も ね、ありますもんね。
なんでやめたの？農業やるって。
結局ね、ほら、カムラダはもうあんまり使えないんですよね。
あ、労働者
ね、僕は友達最後にやった時は、名屋の日本人の家族ね、もう、まあ、名屋って歩合です
ね。歩合制ですね。名屋名屋っていうのが、
歩合制の家族ね、
まあ、使ってやってたけど、結局家族ではできないんですよ。
割に合わない
んですか？親父も年寄りだしね、肉体労働そんな期待できないしね、僕もまだちゃんがだったし、
まだ学生だった
じゃないです
か。で、なんだかんだで借金ができちゃったわけです
よ
ね、
組
合にね、
で、
まあ、親父も嫌だって言ったら、じゃあ役所を辞めるかっていうことになって、処分しちゃったわけです。
で、どうしたの今の仕事、なんて言えばいいのかな、今の仕事は。
まあ、土方です
。土木建築業やね。
そうね、土木建築業。
こじるとペドレールって言われてますけども、まあ、そういう基礎工事から。ま
あ、大体青年隊はね、技術関係進んだのが多いんですよね。散歩で出てきてから、僕はまず作っていかなきゃいけないから、
まあ、
何でもやろうということで、経営生命の外交やったんですよ。
ああ、そういうのもやってたんですか、こちらの。
ま
あ、自分、それこそ、部合しか入らない、固定費は何にもないんですよね。ああ、
営業ですよね。
営業。
セールス、
それこそ、生命保険だよね。
教育生命があの頃はすごくやってましてね。
なるほど。
何十人って、これ取るがいたわけですよ、
ね。
日本人の人も結構、
日本人ほとんど
日
本人ばっかりです、
ね、農業からいきなり保険のセールスマン、営業になったわけ、
自分の可能性を試してみたいと思って入ったわけですよ。僕と同期で入ったのは20人ぐらいいたんだけど、一応実習みたいなのを受けて入るんだけどね、だから同期でもう、要するに、プラスに出たのが20人ぐらいいたんです
よ。それ何歳の時？
28ぐらい。人にこう紹介してもらってずっとこう開いていったんですよね。
でもすごいね。
トップになって僕は
トップ営業マンじゃないですか。
会社の慰安旅行があるんですよね。 成績のいいやつだけ連れて
行って、成績のいいやつ
選ばれましてね、
へ
連れて行ってもらったことありますよ。
ずっとそれをやってはいなかった。
いやいや、僕は3ヶ月やめました。
なんでそんなに僕だったのに。
だけど、続ける気はなかったんですよね。で3ヶ月でやめたけど、まあ、おかげで契約取ってたもんだから、そのコミッションが毎月入ってくるわけです、ね、それで1年分生活費が出ました。
すごい、
アルバートの家賃払ってね、生活できたんですよ。
ご褒美旅行はどこ行ったの？
あれはアグアリンドイアって、一番のちょっと先だけど、そこに一泊旅行に行ってってもらえ
た。まだその時は独身でしょ？
そうです、
それでまあ1年生活できたにしても3ヶ月で辞めた後はどうしたんですか？
あとはまあほら、僕たちの青年というのはみんな技術関係に住んでたもんだから、工事屋が多かったわけですよ。あちこち会社に働いたりね、そういうのもいたけど、自分で独立して会社を起こして、電気とか水道の工事関係やってたのがおったんです
。なるほど。
それらの引きで、僕はボビエルっていう会社があ
ボビエルってね、はい、
ここはボビエルエンジニアリアっていうのはね、
はい、
ボビエル共和なんだけど、
はい、
最後は日本の共和電車とくっついて、ボビエル共和っていう会社になったけど、その前は10人ぐらい総称で、ここの2世と青年隊が何人か入ってましてね、そういう会社があったんですよ。そこに僕はその人を頼って行って、電気工事をもらうようになったんですよね。それが始まりで、電気とか水道の有田企業だから設計やらんかって、その人は大体佐野さんと言いましてね、千葉大の電気化出てきた人なんです。
なるほど。その方もやっぱ南米化って、
そう、僕の一期後輩だったけどね、その人が呼んでくれて、設計の仕事しようということになってね、電気と水道の設計する会社を起こしたんですよ、はい。
今その人はどうしてる
んですか？今もう彼はアポゼントして何もやってないみたい
で、でもお元気でされてるわけですね。
息子さんが会社引き継いでますね、ブラジルで。それが始まりで工事関係に入ったような
もの。もともとでも工事とかでもやっぱり、まあ、そういうのもやってはったわけですか？もう全く
それは全くの素人です。
そこからでも始められて、
その頃はお父さんとお母さんは農業を辞めて、でも一緒に有田さん
が一緒に住んでました
。3本で面倒見るような感じで、有田さん結婚は結婚
結婚は僕は遅かったんだけどね、33歳の時に。
どうやって知り合ったの？
やっぱ紹介してくれる人があって、長崎の人だったけど、
一世
です。まあ、子供移民でね、小さい時に家族と一緒に来た。
なるほどね。
じゃあもうその時にはその土木関係の会社を友達と起こして、
設計の会社やってる時でした。僕が工事に直接手を出すようになったのはね、だいぶ遅いんですよ。もう76年ぐらいですかね。ちょうど日本から進出企業が
出てきた時に、
工場を作ってる時だったですからね、仕事はいっぱいあって、
かなり忙しかったんでしょうね。
だからその時に設計がちょっと落ち目になってた。設計だけでは食べていけないっていう状態になっていて、
現場の方に。
まあ、もともと僕は設計やりながら現場を始めたわけですよ。
なるほどね。現場監督
に事務所にずっと僕は行って、1週間に1点か2点ぐらいこう現場回りして、現場は受け入れて、やってたんです。
ま
あ、今考えれば横着の話ですけど、その他事務所に行って僕は設計だけしてたんです
。それはサンパウロにあったんですか？
そうなんです。
やっぱ基礎工事とか、
そういうこと。そのうちね、設計なんかに金払う人はいなくなったんですよ。競争が激しくなって、
確かに日本から
現場を仕事をもらう代わりにね、設計はもうサービスになっちゃうわけです。
もう 着して、まあ、
うん、自然とあの現場一本になっちゃった、
うん、なるほどね。でもそれから考えてもう30年以上は現場でずっとやってるわけでしょ。
30年以上になりました
。有田さんはその一緒にね始めた人はもう年金退職者になってるけど、まだまだ現役で頑張ってますが、
おかげさんでも元気なもんだからね、他に脳がないから、やめたら食っていけない。
いやでも今有田さんみたいな人は失礼ですけどね、貴重だと思うんですけどね。他の青年隊の人でやってる人まだおられます？
いやもういないですね。日本に帰ったり仕事を辞めちゃったりね、ほとんどアポゼンタートになってますからね。もう直接現場で働いてるのは、どかたみたいな仕事をやってるのは僕ともう一人いますよね。
その人は後輩になる人かな。
彼は僕の先輩だけどね、彼はあの特殊なブロックを作りましてね、こっちで、ヒモブロックという会社を起こしてますけどね、というのはあの、崖のね、プロではヒモってブラジル語で言うんだけどね、崖の土止めをするブロックです
よ。なるほど、崩れないように、
そのブロックを積んで、土の中にこう穴開けてこう引っ張るんですね、鉄筋を入れてね、だからもう何十メートル高いものでも落ちないんです。そういうのをここからは特許を取って自分で作っていますよ、その業界ではもう知られる存在になってますよ。彼は成功者
です。有田さんも成功者です、お子さんは何人いらっしゃるんですか？4人ですよ。4人もいるんですか？
女2人、男2人。
皆さん今どちらに？
日本に出稼ぎ行ってます。
4人とも全員
あれでも、
あらば、もう上の方でも何歳ぐらいだ？
今は30ですかね、30です。
30歳ぐらい。みんなやっぱり日本語ペラペラなんですか？
日本語は僕は家で教えたのと、ちょっと日本語学校行って、ここの3級まで取らしましたから、ね、日本に行く前にね。じゃあ
かなりね。
何年前に日本に行っちゃったんですか？
もう早く、そうね、長男坊が行ってからは12年ぐらいになりますよね。
でも、
その後届けていったから。
でも学校卒業したらば行っちゃったわけですか？
高校までしか行ってない。
でも帰ってこられる
勉強嫌いだから大学に行ったわけです。
そんなことはないと思います。もうこっち戻ってこないかな。
行きますよ。
来るかな。
でも連絡はされてるんですか？
ありますよ。
も
う月電話でやったり、メール入れて
きて。メールでね。だから、
何してるんですか皆さん日本で？
みんな勤めてますよね。
もうじゃあ出稼ぎというよりはちゃんと就職してしまったような感じになって
ますか？次男坊も最初に入った会社から全然動いてません。入ったままもう、もう8年ぐらい山梨におりまして、次男坊がね、長男は東京に行って、
杉並にもう家買っちゃったっていうのが長男さんじゃ。
あのアパートの田舎の方の小さいアパートだろうけどね、アパート買って払ってるっていう話だけど。
いやもう買っちゃったら来ないでしょ、マンション
が。分かんないもう向こうが良くなって住むって言うかもしれないけど、
まあ一人行っちゃっていいよいいよって言ったらだんだん兄弟みんなドロドロドロって行っちゃうよね。
みんな僕はあの生まれた時から全部二重国籍にしてありましたからね。
それは素晴らしいですね。
日本人と同じで、最初からね、取れるわけだから。
お父さんも
向こうに住んでも心配ないわけ
です。ファインプレーですね。
でも有田さんは日本に行こうとは思わない？
いや僕は日本に帰っても住めないですよ。
なんで？
みんなもうブラジル化しちゃってる人間が退化してるから。
いや
まあでもブラジルの方が住みやすいとこもありますよね。
のんきですよね。
でも有田さんが今その土木のね、まあ、お仕事をしながらですね、まあ、壮大な夢もね、お持ちなんですけど
それは、どういうふうにして、まあ、植林という夢をお持ちだって聞いたんですけど、何がきっかけでどう始まったんですか？
僕は
あ、後にしますか。
じゃあそれは音楽の後にしましょうと小一くんが言ってるので、一回休憩で、はい、曲はじゃあ、何にしましょうかしら。はい、プラウドメアリー、誰の歌。
オ
ソリエ。オソリエ。あ、残念、あかんわ、一回回遊しちゃったんで、じゃあちょっとこのままお話し続けますね。はい、大丈夫ですか。
はいはい、じゃあ私の歌でも。
じゃあまずもっと浩一さんに曲して。
原子輪をね、うん、こんな開いていいのかっていうのは疑問を最初から持ってましてね、
うんうんうん、
まあその当時は開拓前線で切るのが普通だったからね、
うんうん、
みんな切って一生懸命山焼きしてやってきたわけですけどね、
うんうん、
それが結局は砂漠化につながるわけですよね。つながったわけですよ、
うんうん、
もうほとんど北パラナ一帯は日本人が開いたところですからね、
うんうんうん、
まあ、大変なもんですよ、日本人が切った原子林っていうのはね、
はいはい、
ね、うん、だから自分が体験してやってきたからこのままじゃダメだっていうことをもう通説にほら温暖化とかなんとかね、
うん、
言われるたびに感じるわけですよ、肌にね、
うんうんうん、
だから日本人は木を切ってブラジルを荒らしてきたんだから、
うん、
ね、なんとかこれを植えて返さなきゃいけないと、
うん、ね、
責任の一端があるというような考えになってきたわけですよね。
何歳ぐらい、何年前ぐらいに、
もう僕はそういうことを唱え始まったのは青年隊の中でね、
うん、
もう植樹運動をやろうということで提案して、
うん、
細々、まあ、それこそ青年隊では土地も持ってないしね、
うん、
そういう表立った運動はできないけど、
うん、
青年隊は毎年年に1回、うん、
まあ、総会とかね、
みんな話し合ってあちこち旅行してたんですよ、今それもちょっと中心になってますけどね、
うん、
で行った先にね、記念に木を植えてこようと、
うん、
苗木を持って行ってね、
はい、
一平とか桜とかね、
うん、
それこそ10本20本程度のもんですけど、
うん、
持って行って植えて、植えられない場合はそこの人にあげて地方の人に植えてもらうというようなやり方をやってきたんですよ、20年ぐらい前から、ね、
私も10年ぐらい前にそれ取材したことがあるような気がする。
あ、そうですか。
そこさん、あのガタパラのね、あれ40周年というかな、
行って、
そうでましたね、
10年前に来たらどっかあの旅行みたいのが青年隊でまだ行ってる時に、行った先にさあ食事だなんてみんなカラオケやったりご飯食べた後に、なんか行って木に3本植えてるの
が、うん、そうそう、あのフルヤパークの、
そう、フルヤパーク
の中に、
そこでね、あの30周年40周年の記念の時とかね、なんか集まらせていただきまして、
そ
うです
。あ、でもそのメンテナンスは私なんかちょっと心配しちゃうんですけど、
ま
あね、あの、誰かそこにいる人とかがいれば大丈夫かなと思うんですけど、その後ちゃんとそれはすくすく育ってるのかしら。
僕らはそのメンテナンスをやってたのはね、まあ、あのガタパラだけでしょ。 あとは植えたそこの地元の人にやっていただくようにして、ただ植えてきただけなんです。それこそあの運動なんて言えるようなもんじゃないんですよね。まとまったあれじゃないんだけど、
うん、
そういうことがきっかけになって、
うん、
この戦後移住のね、
はい、
あれにつながったわけですよ。戦後移住が何をやるかって言った時にね、行政連帯で、このやってきた食事があるから、こういうのはどうですかっていうことを提案したわけですよ。
そうですね、
戦後移住っていうのは要するに戦後に移住した人たちが集まって、はい、去年一昨年でした。
いや、あれは1953年に戦後移住再開っていうふうになってるから2003年ですから、もう4年前に式典もやりましたけど、それで戦後移住協会というのが当時できましてですね、
はいはい、
まあ、そこでやっぱ有田さんたちが提案されて、
戦後移住者協会はじゃあか、こっち屋青年とかいろんな人が入ってるのかな、
ね、あの
南米開発青年隊とか、
全部戦後の移住者
が、沖縄の開発青年隊
とか、主だった6団体が、でして、その協会を作った
わけです
ね。6団体ってどこですか。
まあ、南米開発青年
隊と、
こっち屋青年、
ね、
沖縄開発青年隊、あと工業移住者連盟、あと東山
とか、東山
連盟もあり
ますよね。東山、
東山が主だった
農団体、
それが中心になって、もちろん予備予選も多いわけですからね、みんなを競合して、戦後以上の あれの、はい、記念式典をやろうということになった、
はい、でその時に植えた植樹はどこに植えたんですか。
で主なところはね、うん、あのサンパウロでは、はい、あのウスピと、
はい、
サンパウロ大学の校内ですけどね、はい、あそこも大体3000本ぐらい植えてます。それからあの一個でジャラゴアっていうの山があ
って、ね、
あのふもとにあの、うん、イネニンガアグアっていう市が作った公園があるんですよ。そこに500本ぐらい。
それは頂上の方ですか。
いや、ちょっと
下の麓の方ですか。
麓の方
です。何の木を大体植えられたんですか。
一平と桜です。
一平と桜。
一平
一平はあのブラジルの
国家と日本の国家
じゃないですか。国樹って言うの。国家、あ、国家か。国家ですね。花の
方
です。
国木？
国家ですね。失礼しました。
はいはい。
それとあの、小田津湖にね、小田津湖に2つの公園があるんですよね。
はい。
そこにもちょっと植えてます。
サンパウロにちょっと走
る。それとあの塩分に新しい公園ができたんですよね。
はい、かなり上じゃないですか。
そこにもちょっと300本ぐらい。
苗木代は誰が払ったんですか。
もちろんあの皆さんその賛同してくれた人たちがね、1本100フルゼルで買い上げてもらったわけですよ。まあ、そのお金で今まで、まあメンテナンス
も、
そういうのやってるんですけどね。
今もずっと続けて、
続けてます。
やってもらってるわけですね。
今またね、こういう有田さんの純粋な思いで初めてやってる人と、うん、そうじゃない、それこそ地球温暖化で、うん、なんか、あわよくばっていう動きといろいろあるかと思うんですけども。
本当ですね。
ありますね。
ね。
まあ、不穏な動きというんでしょうか。まあ、食事を大義名分を作って金を儲けようというちょっとやらしいやつらもい
る。環境のなんとかなんとか権を売買できるってあれ良くないですよね。あの CO2 排出権、
二酸化炭素のね、あれをこうなんとかそれをね、あの排出を抑えれば金になると。
ね、ちょっとそれがなんか本来のこういう純粋なものを実はなんか止めてる気がしてならないんですけど。
でもすごく皮肉な話なんですよね。やっぱブラジルでそのまあやっぱ日本人といえば農業の神様って言われてですね。やっぱそういういろんなものをあの生産作ってきたわけですね。農業生産で。でもそれがかえってその山を伐採してですね。やっぱその環境汚染につながっているという面もやっぱあるわけなんですね。
そうですね。
ずっと音の方も大丈夫になったかな。じゃあ。せっかくですからさっき言ってたその戦後移住者協会の時のテーマ曲だった井上由美ちゃんのソージャポネーザ聞いてもらえますか。
はい、
ね、
あ
ですね。
Thank you.
植樹の熱い話も聞いてるところなんですけども、はい、お孫さんも4人いるんですか？
はい、
誰のさ一番ご長男さんのお孫さん、
男の方はまだ結婚してません
けど、はいはい、
女だけ結婚
して、女性の
女の子2人が下の子の方ですよね、男女だけ、じゃあひょっとしてご相手、
男女、
そういう順番、
で
お相手は日本の方ですか、ブラジルの方、
一人は日本のあれですけどね、
日本人と結婚して、
一人はブラジルから行った、
2世と
一緒の、
じゃあそちらでお孫さんがもう日本で2人いるってこと、
そうです、
そうか、おじいちゃんになってるわけなんですねそうか、
いいおじいちゃんですよまだ孫の顔見たことないんですよ、
嘘そう、何歳なんですか、
インターネットで写真を送ってくるだけで、
ね、実際にはまだ見られてないですか、実際には
まだ会ってない、
じゃあ生まれたばかり、
はい、もう上のは何歳なんですかね、もう9歳ぐらい、
9歳ぐらい、じゃあ有田さんは日本には何年帰ってないんですか、
僕は一度帰ったきりで、
うん、
70 6年に一度行ってきました。
ほんじゃもう30年以上、
兄貴の墓参りに行ってきた
あれ、
お兄さんでその36歳で死んじゃったっていう、なんだかお菓子職人じゃなくて、
お菓子屋を自分で開けてね、支店まで2軒持って、やってたんですけどね、働きすぎで、心臓麻痺、それもあの成長の家で一生懸命になってたね。成長の家は大体があの病気なんか人間に病気はないんだというような教えでね、
病院も行かずに、
病院にも行かずに、そういうあれを教えるんですよね。でその時もたまたまあの山梨県まで研修に行ってたんですよ、
それで亡くなった。
その研修先でおかしくなって、病院に運ばれるのが間に合わなくて、心臓麻痺で行っちゃったんです。
奥様とかお子さんはいたんですか？
その時ね、まだ6ヶ月の子供を残して、上が11歳で、あと下が生まれたばかりだったんですよ。で大変だからっていうことで、親父と黒僕が手伝いに行けって返したわけですよ。店もあるしね、でちょうど帰ってる時に僕も日本に行って、夏の間1ヶ月8月いっぱいおりましてね、もう暑い目に遭って帰ってきたん
だけど、それ以来帰ってないんですかよ。
これからは帰ってない。
でもまた有田さんじゃ行かないかんですね日本に、
孫の顔見に行きたいと思ってますけど、なかなか、
なかなか仕事がずっと入ってるって感じですか、
まあ、その職人の方も
先立つものがないんですよ。
いやいや、そうですか。
でも逆にそのね、ちょっと息子さんとかにちょっと帰ってきてもらって、職人一緒にやろうぜとか、ちょっと熱い思いでですね。
ね、確かに本当。
でもやっぱり今までそういう活動されてますからね、それこそ。その運動も地道にね、やってるとまた広がってくるんじゃないですかね。
そうですね。ねえ、なんとかしてこの100周年の食事にね、つなげていきたいと僕は考えてるわけですけ
どね。もう来年100年だもんね。
今のままだと100周年の食事は変な方向に行きそうなんで、ちょっと心配してる。
なるほどね。やっぱりそういう思いがないとですね、なかなか、それこそ先ほど言われてたそのメンテナンスの問題ですね。これができないと、植えるのはね、誰でも植えれると。
そうなんですよ。
でもその後の管理をどうするかと、
温度取ってる人がね、お金だけ儲けてドロンっていうことになりかねないですからね。
もう50周年で植えたのも半分そうなってますよね、半分も、
なるほどね、
植えっぱなしっていうような感じ、
4年前のやつが、
まあ難しいところですね。
難しいですね。
何をどこにどう植えるかとかね、管理とかね、自然に戻っていくのかな、どうなんだろうね。
まあ、この50周年で植える食事を始めた時はね、植える場所もなかったんです。その場所を確保するのに大変な苦労をしたんですけど、今も植えてほしいってところいっぱいあるわけです
ね。それはやっぱりあのその時の成果がやっぱり出てきてるわけですよね。
じゃあそういうところは植えてほしい木とかもやっぱり指定してくるんですか？一平がいいとか桜がいいとか。
いや、そんなことないですけど、ちょうど僕たちが始めたその始まりがね、日本とブラジルの交流のあれでやろうということで、記念に植えるにはお互いの国家がいいだろうということで、一平と桜を選んだわけですけどね。ただこのブラジルのほら、行政側としてはね、またナチワっていうのね、またアトランチクのこっちにある木をね、自然樹を植えてほしいっていうのが、こっち側のあれとしてあるわけですよね。
そうですね、やっぱり気候に無理のあるものをやっても結局根付かないです
ね。そうなんですよ。一平はそうとしてもね、
桜なんかはね、無理なんですよ。寒いとこじゃないと無理ですもん ね、
まあ、今みたいにこの12月みたいにね、気象異常で寒ければね、何かしらちょちょっと伸びるかもしれないけど、またねブラジルの気候そのものには合わないですもんね。
もう僕は一番あの期待してたところはね、100周年でやってくれればよかったと思うのは、チテガの両岸護岸工事を日本の援助でやったんですよ。あの時あの、 日本から世界銀行の
お金
と、はい、そうですね、偉い人が来たわけですから、その時の青木民知事との約束がね、はい、このその沿岸に桜と一品を植えようと、はい、日本移民のお礼のためにね、植えるって言ってくれたんですよ、青木民知事がね、
はい、
だからそれをそのままあの、うん、
紛争してね、
コロニア側がね、うん、受けてそこの政治をやろうということに意見が統一してたらね、
うん、
あれ地底側の25キロ、うん、両側50キロっていうのは、うん、桜並木にできたわけです
よ。なるほど ね、 ね、まあ、それこそ一大観光地になるかもわからなかった
ですね、綺麗にね、
それこそあのアメリカのね、
うん、
あれ以上のね、それこそ世界一の桜並木になったと思いますよね、
うん、
今まだあのリオピネールですね、
はい、
あそこも17キロあるんですよ、
ピネール
ス
ね、
今のセポロンからね、チェテガが終わったところから向こうに行く支流ですよね、サンタモラに行く、あれまで17キロあるわけです、その区間も植えていいって言ってくれてるんですよ。
そうですか。
あそこは工事しないわけですからね、今の現在のままで植えられるわけです、植えられる場所がたくさんある、それだけでもちょっとね、桜並木みたいなものが作れたらなと、
それはどうしてコロニア側で、例えばその今50周年やった戦後の人たちで、今みたいな例えば1本100でも50でも呼びかけてやることはできないんですかね。
できますよ、もちろんね、
うん、
できるんだけど、ポリチコ的に変な方向に走ってるわけですよ、
ね、あのやっぱり考えが違う人がおって、要はその木を植える目的がちょっと別にやっぱ金の方向に行く人がおるというところだよね。だからやっぱ考えがまとまらないと
難しいところ、
だからいろんな相田さんの思いとそれとは違うなんか方向性に行ってると、だからやっぱベクトルが違うんでしょうね、だからまとまるもんもまとまらないと。
僕はそのチェテ側もね、ピネルス側も、それからパルケ・ビラロボスっていうの
は、
ちょうど
ありますね、
ウースピの反対側に大きな公園があるんですよ、そこにも植えてほしいってことですね。
瀬子さん、あのこの文教が、ね、100周年でセンター作るんで、いやいや言うた場所
で、許可もらってるけど、校長だけどね、もらってるって偉そうな言い方だけどね、あの今は衆議院になってるけど、その当時市会議員だったウィリアムさんに向いてもらってね、一緒に行ってもらって話をして、ね、じゃあ100周年の食事にこういうのをつなげていきたいと、いうことを話して許可もらってくれたんですよね、だから植える場所としてはいくらでもあるわけです。
それこそね、まあ、そういう
苗木だってあるんでしょ、奥さんあたりに
苗木だって調達できます。
であとは実労部隊、
そうなんです
よ、それだけ。
本当はね、うまいことキャンペーン張ってですね、やっぱりそういう、ね、植えようと、
で
当然その管理は徹底させますと、まあ、これが難しいんやけども、
まあ、結局管理かな、
管理でしょうね。
有田さんの夢はやっぱりその
何とかしてね、もう残るものをね、桜と一品でもいいですし、とにかく日本人がこういうことをやったんだっていうものをね、残せたらなと、
まあ、
特に記念、この100周年の記念の時期にね、
はい、
これを始めてね、まずその始めることが大事だけど、もう続けることが一番大事なんですよね。これ100周年に初めて、それからもう2世3世につないでこの植樹運動っていうものをね、後世に残るような運動にして、もう緑化につなげれば、
ね、
地球温暖化もある程度、から僕らが言うのはスズメの涙かもしれないけどね、まあ、そういうことにつながっていくような運動のあり方になってくれたらいいなと。
まあ、その自分たちでできる、まあ、ものですよね。まあ、それが最終的に環境運動につながれば、これはもう言うことないですよね。
その一点ですよね。
うーん、なるほど、
なんかいいお話をして、
そんなことでもあり
ません。今日のこれ久々にいい話
どうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。